ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。収録となりまして、記念すべき初収録はまずは、割といつものこの方をお呼びしておりますのでよろしくお願いします。
はい、決めですどうもよろしくお願いいたします。ど
うも明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今頃ですけれどもね。
で実はですねもう一方を呼んでおりまして、ですねあの一応当ラジオで一番数字を持っていると噂されている秋氏長よろしくお願いしますということで。
あはい。秋山ゆかり推しの秋です。
はい、よろしくお願いします。ですね、3人お呼びして何の話をしていくかというとですね、今回はですね、やはり、ですね、年末に公開されたですね、ガールズ&パンツァーの、最終章、劇場版のですね、第1回が、ですね、昨年末、放送されましてね、はい、うん。その話をしたいということで、ちょっとお集まりいただいた次第なんで、今日は一つよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということでですね、ガルパンとは何ぞやっていう方は、このラジオ聞いてる方にも少ないとは思うんですけど、まあ、軽く説明しますとですね、こちらですね、茶道とかですね、こちら華道とか、そういった、女の子のたしなみという中で、戦車道というものがあるそういうこと。女子のたしなみとして、第二次世界大戦中に活躍した戦車たちを買って、ですね、学校同士で、正々堂々と、ですね、戦争をですね、ほぼ、
戦争ですよね。
戦車を用いて、紫外線を戦って、戦い抜くと、最後に生き残った戦車が戦車オブ戦車だと。いうお話ではありますね。だからね、
戦車道って言っても決してプロレスラーじゃないですからね。車道とか下道とかそっちのあれではない、流れではない。
流れですね。
そっちではない。うん、
で、軍団に戦車が加入したら戦車道って名前を付けられたとか、そういう名前ではないということですね。
今ならね、いけると思うんですけどね、なかなかやってくんないんですよね。
うん、まあ最近の流れでいくと、ライオンド帰ってきましたんで。
はい。そう、ライオンド帰ってきたから、その部下みたいな感じで。
ガルパンツァー、どうせもね、蝶野さん、ガルパンマンですもんね。蝶野正弘さん。
そうですよ、うん、リア充にガルパンファンが襲われたら俺が守ってやると。
このプロレスリングマスターズの方にも今度出場されるということです。
うん。
まあ、そうか、そうか、現役復帰ですよね。
現役というか、マネージャー、ね、
リングに上がるっていう。久々に。
特にあれ、引退はしてなかったんですよね、長野さん。
もともと引退はしてないですね。だから次のプロレスリングマスターズも、チーム2000ウィズ、ウィズ C みたいな感じで。ウィズ長野みたいな感じで上がるらしいんで。あくまで試合はもう野上とか、天候地とかにお任せ。
おー、野上。
うん、
あとヒロさんも出るのかな、確か。
うん、
いいですね。まさにマスターズ。
で、それが、武藤とか藤波とかのチームと対戦するっていうのが次のマスターズだったことなんです
ね。なるほどね。まあ、武藤も思いっきりオレンジ色の、オレンジ色っていうか赤みのかかったオレンジ色の昔のタイツで頑張ってほしいなと。
もうあれは履けないと思いますね。
思っちゃい
ます。髪がね、髪型がちょっと随分昔とは違います。
うん、 まあちょっとあの、蝶野さんの話にこう流れてしまいましたけれど。とりあえずあの、あれですね、あの、まず秋師匠の方からお伺いするんですけれども、これは、はい、もうテレビシリーズも全て 見ちゃったというところでいいですかね。
そうですね、そもそもあの、ガルパンの監督さん、島務さんですね、の作品、僕結構好きなのが多くて、クレヨンしんちゃんだとあれですよね、何ですか、大人帝国の逆襲と並んでですね、名作と言われている、嵐を呼ぶアポロ戦国大合戦、はいはい、こちらの演出とかをされているんですよね。でももうすっごい好きで、これ何回か見て、泣けてくるぐらいにあの面白い映画なんですけども、でそういう作品も、まあ、以前見てて、あれですよね、オリジナルアニメで言うと、白箱も、
見つけた。そうですね、白箱
も、うん。あれも面白いですね。まあ、ガルパンだと見たんですけども、まあまあ、本当に、あの、群像劇がすごく描かれていて、その辺がすごいガルパンに近しいな、というところで、で、ガルパンに関してはそうですね、テレビシリーズの1話は結構前に見てて、で、あの、戦車がカラフルな状態で出てくるじゃないですか、1話って。
ああ、初期
は、ね。まあ、そうそうそう、あれ遡りますけどね、後で。でも、あれを見たときに、なんかそういうなんかリアリティのラインなんだなと思って、2話以降ちょっと見るのを避けていたんですよ。それがプライムになって、全話見られるようになって、全部見てみたら、まあ面白いな、これ。なって、で、劇場版も見て、で、あ、つよさんの線ですね、OVA も上がってたんで、それも合わせて見て、で、もう今回すっかり、ハマってというか、初めてあの劇場に、映画館に足を運んで、ガルパンを見に行ったっていう感じですね。
なるほど。うちの方は実はですね、よくあの監督さんとかを存じ上げてなかったんですけど、鬼面師匠の方からですね、勧められたんですね、最初テレビ版とかですね。そういうアニメがあるんです。で、お互い欠けてたんですよ。鬼面師匠の方が、まず、女の子が戦車に乗る今度アニメが始まるそうですよって、
ね。そこですね。
って聞いてて。いや、戦車っつってもなぁ、つって、なんかグローブだみたいなやつが出てくんのかなとか、タンクバタリアンみたいなやつかなみたいな話したら、なんかそういうなんかやつかなみたいな話をしてたら、いやいや、レギュレーションが第二次世界大戦で、の頃の戦車しか使わないみたいな話聞いて、その二言を聞いただけで、カッパしましたね。準決勝がソ連で、決勝はドイツだっつって。
ね、それだけですぐカッパしました。
カッパしましたね。実際、本当にね、アニメ見たらですね、まあ、ネタバレになってるっていうか、もう大丈夫だと思うんですけど、本当にその通りになって、自分でもびっくりしたという。
なかなかですね、でもあれですね、やっぱりこう、物の話をするときっていうのは、やっぱり、アキさんみたいにこう、前向きな話から始まった方がいいですね。
前向きな話。
いや、ほら、監督の話で作品のっていう話があったですから、はい、僕どうしても水島監督っていうと迷いがって言ってしまいたくなるんで、すごい大変だったもんですからね、本構想のとき。もうね、せめてアナザーぐらい言ってやれよって思うんですけど、だからやっぱりね、いい作品を、やっぱり、語るときにはいい作品を、やっぱり呼び込んでこれダメだなって思いましたね。
そうそう。
それは。まず出だし大事だなって思いました。その話。つかみはそっちだよなって思いました。
あれですよね、あと、草薙剛さんとか出てたバラット。これは実写の映画ですけどね、こちらの脚本の協力とかもされていたみたいですね。
ちなみに、バラットはあっぱれ戦国大決戦の実写版。
ああ、そうです、そうです。
ね。
しんちゃんのいないバラって感じですね。戦国大合戦って感じですね。
なかなかしんちゃん映画って結構バカにできないものがあってですね。油断してみるとね、僕号泣するんで、気をつけた方がいいですよ。
いや、大人帝国の逆襲は僕びっくりしましたよ、あれ見終わった後に。これ劇場で子供が見て、どういう反応だったんだろうなって。思っちゃいましたけどね。これは大人が見てこそ楽しい映画なんじゃないかなっていう。
全然あれですね、大人帝国の逆襲の話をしても、キメイシはポカーンだと思うんですけど、一つだけちょっとですね、小ネタで入れさせていただくとですね、あれなんですよね、ちょっと自慢じゃないんですけど、僕の奥さんはですね、ですね、短大で優秀な成績を収めて、ですね、英国留学をしていた才女なんですよ。
ほ
う。うん。で、で、その才女がですね、聞いてきたんですよね、ですね、クレヨンしんちゃんの映画を見ながら、うちはボロボロ泣きながら見てて、これはどういう意味なのかっていうので、で、敵組織のやつが、マッシュルームカットで、メガネかけて、で、組織名がイエスタデイワンスモアって言うんですよね。もうまんまだろうと。いや、見てわかんないのって。だからどういう意味っていう話して。これ、どう考えてもあれでしょう、この、ポール・マッカートニーでしょ
う
と。ポール・マッカートニーとかじゃなくてって、うん、いや、このマッシュルームカットして、こんなことして、で、イエスタデイ・ワンフォアって書いて、イエスタデイとか言ってる時点でもう間違いないですって。いや、そういう意味じゃなくて、イエスタデイって何なのって言って、いや、だからビートルズの名曲でしょって、いや、そうじゃなくて日本語とか言って。
え
トゥモロ
ー。それは、えってなるよね。それシンプルに単語の意味っていうこと
ですね。トゥモローが明日で、トゥデイが今日で、イエスタデイは昨日だよ。さすが、英国留学する最初は違うな、って。話したら。
そうですね、英国留学する人はもう実力が違いますね、これ。
うん、まあ、びっくりしましたけどね、もう。いやー、まあうちの家族の中での思い出っていうのはそれになってますけど、やっぱり
大人帝国
だったでしょ。
あれは、うん。ね、本当の戦、あっぱれ戦を
考えてちょっと音声が若干途切れがちなんですけど、こっちだけかな。
あ、うちの方は大丈夫ですね。
うん、僕も大丈夫です、ね。
ちょっと大きめの声で行くような感じでします。あ、一回止めます？再起動します？
ああ、いや、大丈夫だと思いますけど、なんか、この時間帯だけちょっと、
うん。
うねうねっとした音になったんで。
あ、OK です、OK です。じゃあちょっと。
今は大丈夫みたいですけど。
うん、で、続けさせていただ
く。あ、ごめんなさい。
う
ん、
あ、いえ、大丈夫ですよ、はい。うん。で、この監督さんの作品で、そういや、一つうちも知ってたの、確かロボットアニメで一本ありませんでしたっけ、なんか。
ロボットアニメ？
あれですよね、イカ娘とかは。
イカ娘ロボット
かロボットアニメじゃないけど。
うん、
ロボットかって言われると難しいですけど、あと、ケメコデラックスっていうのが、昔10年くらい前にやったのがありましたけど、可愛い女の子が、なんか、ウィルゾン知恵にみたいなロボットの中に入ってるっていうのがありましたけども、そういうのではないのかな、多分。
確かね。今ね、覚えてる単語が、舞浜サーバーってやつなんですけど。
舞浜サーバ
ー、あ、思い出した。ゼガペインだ、ゼガペイン。
あー。
ゼガペインだ。この、絶対にこのスーパーロボット対戦出れないロボットという。
出れられないロボット。
うん。絶対出れないだろうロボットというやつで、これが確か。
セーバーペインの監督は違う
か。あ、監督が違ったか。下田まさみさん。
下田さんだと思う。
だから映像の人かなんかが関わってたのかな、ガルパンに。ガルパンの方に。
あ、逆ね。
うん。
ガルパンの中の方っていうか。
うん、いや、中の方じゃなくて、確かですね、これちょっと話題になったんですけど、ガルパンで、最後かな、ジャケットに出てるでかい猫がいるんですよ、一匹。あの猫がですね、劇中一度も出てないんで、謎猫って呼ばれてたんですけれども、実はこれこのゼガペインに同じ猫が出てるっていうので、
へぇー。
で、 この世界は繋がってるんじゃないかっていう疑惑が
出てたんですけど、まあうん、
ただ
アニメにおいてはありがちな。
ただ、ゼガペイっていうのがかなりやばい話で、人類がもう、とっくに滅亡してるんですよ。で、人類のデータっていうのをもう、サーバーに保存してあって、で、その中で、バーチャルリアリティの中で、データだけが生きてて、で、何と戦ってるかっていうと、人類なんかも全員データ人間になってサーバーになればいいよって思ってる人が化学兵器をばらまいてほぼほぼ生き物を大虐殺した上でもうお前らもうちっとこ来いよっていう感じで攻めてくるっていう話なんですよ。人間同士なんですけど、まあもうデータ同士の戦いになってるよっていうのがそういう話だったんで、
うん、ああそうかそうか、了解了解、
うん、
これあれなんですね、監督さんがガルパンのオープニング演出だったかな、うんうん、をされてて、マコさん見てる、じーっと見てる猫を、ミホさんが抱きかかえるシーンの猫ですよね。
そうそうそうそう。
あの猫がゼガペンに出てる、
ね。そうそうそう、ゼガペンに出てる猫さんですね。
うん、確かにあの猫ね、うん、あれ以外出てこないなと思ったんですよ。
そうそうそう。
猫好きな表現があるでもなく、どっちかっていうと、うん、なんか熊好きだしね。
うん。
ここですね。
ここですね。
だからあれですね、セルシャドウというのは、撃たれてもその、全然、大破しないとか、特殊装甲があって言ってるけど、うんうん、そういうサーバー設定なんじゃないかというのと、みんなガテンが
いく。怖い。
怖い話だっていう。
うん、怖いな。それでいくと、今回の最終章の話にはなるんですけども、まあ、ネタバレっていうレベルじゃないと思うんですが、途中で、各暗黒チームのメンバーが、ね、ご自身の得意技じゃないけども、持ってこう状況を打破していく場面があって、でその中で西泉さんが、うん、隊長がこう攻撃を避けるシーンあるじゃないですか。
ありました、
ね、殴ってくる、うん、殴ってくる相手の攻撃を避ける。でその時にセリフで避けるの上手だからねって。いうセリフがあったんですよね。うん。っていうことは、避けてんだって、今更ながら。じゃあ当たったらやばいんだよねっていう。
避けてたんだね、あれは。
うん、そう。避けるの上手だから、相手が殴ってきたんだけど、パッパパッパ避けられんのねっていうセリフがあって、あ、これって、やっぱりね、二次創作とかで、ね、実はね、人の近くに行ったら弾が炸裂して当たらないようになってるとか、
うん、
いろんなそういう話を聞いたことはあったんですけども、
ね、
まあ、一応やっぱり当たれば殺傷能力はあるんだなと。
うん、
で、戦車自体には特殊カーボンでどの子のとかって話ありましたけど、
ね、
やっぱ人に当たるとは、あれなんだなっていうのが、なんかちょっとそのセリフを聞いてちょっとゾッとしました。
やっぱその、うん、あ、これ危ないと思って助けに行って、それで、なんか試合が負けちゃったんで、そのね、
うん。うん、そこもそうですよね。
転向したっていうのが、そもそものスタートでしたからね。う
ん、あれだって、じゃあ、ね、そりゃ当然水没したら助かんないわけじゃないですか。
うん、
普通に考えれば。
うん、
うん、だからそのリアリティのボーダーラインみたいなのも結構ガルパンって怖くもあって、
うん
うん、そこのラインね、突っ込んじゃダメな物語ですよとかっていう話もありますけども、
うん、
でもね、どっかでそこをね、作り手が本当は実はすごく意識をしていたりしたら、この最終章って、なんか、後々怖い展開とかもないかなとかっていうのが見終わって、思った部分ではありましたね。
ゾクッとするところありますけどね、あれ。
うん、
なんか、どの辺までレギュレーションで OK なのかって謎ですよね。
そこは本当にね、うん、本編見ててもそうだし、
うん、まあ、ケチをつけるわけじゃないんですけど、うん、あれですよね、ドローン偵察が OK とか。
うん、ああ、そうです、そうそうそう。レギュレーションにはないけども、みたいなね。
うん、無線盗聴してる人もいましたね、確か。
いました、いました。
うん、
あれはサンダーステンですよね。
アメリカもしたサンダーステン、ね。
アメリカもしたサンダーステン。
男に振られる人が。あのチームですね。
そばかすの。そばかすの子ね。いや、あの子、僕結構好きなんですよね。
いつも高橋の話ばっかりしてるあの子です。
そうそうそう。
なんかもう、劇場まで振られたことになってた。別れたことになってたんですか、あれ。
告白もしないのに振られるわけないでしょうってすごいこと言ってましたよね。ああ、なるほど。それは真理だな。
真理だ。
失恋はしても振られたわけじゃないっていうのは、それは真理だなと思います、僕はね。
なるほどね。
告白。
名言ですね。
名言ですよね。
名言ですね。
戦っていないんだから負けようがないっていうところ
です。そうそう、負けようがない。
うん、まあ、そういうの、ね、違うとは思いながらも、その、避けるのがうまいで避けてるからっていうのは、なんかね、そういう伏線っぽい部分が今回の、まあ、さすがに第1話らしく、いろんなところにあったなとは思うんですよね。
うん。
で、今回のそもそも戦う動機って、今までのこう、笑い女子が戦う動機と比べれば、実はすごくちっちゃい話で、ごくごく一部。で、他のね、高校が、もちろんみんなね、人生かけてとまで行かないにしても、本当に一つの道を極めようとして必死にやってる中で、そういう動機で勝てるのって、すごい思うんですよね。
ああ、まあね。
あれ、かわいそうですよね、まずまあ、これでももう、公開がほぼ終わってるって大丈夫かなと思うんですけど、はい、あれですよね、僕の一押しのももちゃんさんが。
あ、一押しなんですね。一押しだったんですね。
僕の中では、会計さんがですね、会計のももちゃんは一押しですね。ギャンギャン泣くところが大好きですって、頑張ってくれちゃうとか。
そうですよね、でもすごくね。
あの子が一番真剣にやってましたよ、本当に。あの真剣心配してましたね。あれ、学校が救われた時もギャンギャン泣いてて、いたたまれない気分になると。
劇場の時もリアカーでね、大泉さんよりもすごい量の荷物を背負って歩いてましたからね。
でも会長、会長に
会ったから、留年って、あれですよね。初の留年かみたいな、号外まで出て、ね、そうそうそう、バルーンの風船まで上がってましたけど、
そうそう、
風船っていうか、飛行船まで出てましたけど、でも、あれですよね、その後に大笑いでヨハネスブルクと言われる船艇の方に行った時に、明らかにもう人生終わってるような、ね、やさぐれてる子たちがいたじゃないですか。彼女らですら留年しないんですよね。
いや、まだ2年生とかかもしれないし。
もそもそも出席日数足りてんのか、こいつら。
そうそうそう。そうそうそう。彼女らですら卒業できんのに。まあ、そりゃあんだけのニュースになるよなっていうのはね。
いや、もうあれでね。
テレビ版の最終回で眞子さんが自分の欠席と遅刻をしてもらって、おー、そうか、ありがとうって言ったぐらいの喜び、
そうそうそう、
地下にいた彼女たちから考えられないというか、受けられなかったもんですよね。
そう。レゼさんなんてね、成績はトップクラスですよね、彼女って。
そうそうそう、成績トップクラスだけど、出席率が悪いんでっていう。
ね、なんそれ言ったら、ヨハネスブルグに住んでる彼女たちにも悪い。誰でも卒業できんのに、ルモさんたらみたいな感じですけど、
そうそうそう、生しらす丼の一つすら大丈夫だと思う。どんな生活をしてるんだろうって思っちゃうんだよね、あれね。
あの二つのは良かったですね。ルモだけ生しらす丼って。
僕はだからもう、新劇場を見てて、もう、これはどういうテンションで見ていいのか、ガチなのか、ギャグなのか、どういう感じで見ていいのか、わからんなと思いながら見てました。
わかるわかる。僕もだったらね、地下に行って、お笑いの海賊の歌が聞こえてきた時に、もう吹き出しちゃって。これもう笑っていいとこなんだろうなって。
僕そこでこないで結局生しらす丼で吹きましたからね。
まあ勝負も結構可愛らしいですからね、なんだかんだ言って。あまり荒ごとにならなかったんで。
そうそうそう。あれですよね、ハバネロラムシみたいな、対決もありましたけど。僕何回か、ムービックスじゃない、アムビックスか、行って、ようやくですね、パンフレットも手に入れまして。
ね、
いいですね。
そしたらレシピがあったんですよ。
ハバネロラムシ。
ちょっと、ま ないんですけど。
いや、作らなくていいと思います。はい、
そう、乗ってるんです。
いや、生しらす丼とかにすればいいのに。
そう。
生しらす丼ではなくて、あえてハバネロラム酒の方
が。ラム酒の方。生しらす丼は乗ってなかったかな。とか、いろいろ、劇中に出てくる料理のレシピみたいなのもついてるんですよね。
相変わらず、変なところにこだわってきますね。
いや、本当
だ。あと、あれですね、大洗豆知識として、生しらす丼についても食えるかと思うと、意外と店やってなくて食えなかったっていうのがありますね。前に大洗。
それは、時間的に時期的に？
うん。多分時間的なもんだと思うんですけどね、大洗っていうか近辺でしらす取れるところが、なんか、そこ多くないみたいで。
ああ、そう
だ。
それは知らなかった。
ね、うん。まあ、あとは
大洗っていうと私、何十年か前にですね、まあ、キメさんもよくご存知だと思うんですけど、歩き旅をしていたこと
があって。ああ、そうですね。
はい。で、あるに、もう、この辺、裏は調べてない話はするんですけど、茨城のどっかを歩いてるときに、車乗ってくって言われて、で、車に乗せられてですね、その方はミトナンバーの方だったと思うんですけど、連れて行かれた先が大洗の、なんか魚市場併設かなんかのですね、何ですか、丼物を食べさせてくれるとこだったんですよね。で、そこで三色マグロ丼みたいなのを食べさせていただいて、それ以来行ってないんですよ。もう今回の件、今回の件っていうか、まあ、ガルパンの件があってですね、なんとか、近々行きたいな、とは思ってるんですけどね。
いやーね、鬼面師匠は行かれたんでしたっけ、大洗は。
大洗は2回くらい行ってますよ。こんなに今ほどブームになる前に、1回行って、あと、去年かな、久しぶりに行った時は、まあ、いつもの有名なとんかつ屋さん、で、ちょっとお食事したくらいですけれどもね。まあ、どっちかっていうと、ご飯とかグルメものはちょっと、あんまり食べてないと言いますか。何せ、海の幸が有名な割には、海沿いの方にあまり行かないもんですからね。
ね、
なんか、でっかい鳥居のある神社とか、そっちの方面を見てしまったりするもんですから、あんまり、ね、で、とんかつ屋さんも割と国道沿いのところにあるので、結局、向こうに行って日帰りで何か食べようっていうと、結局一食しか食べられないっていう辛さがあって。何かやるんだったらやっぱちゃんと、泊まりで行って、夜のご飯を食べて、お酒も飲んでっていう風なぐらいで行った方が、やっぱり楽しめるとは思うんだよね。それがちょっとなんか失敗したなと思ってるところではあるんだけれども。
なんか今AR アプリが出てましたね。うちも何回かじゃないね。1回くらいかな。行きました
けど、ここで撮ると、こんなシーンがありましたみたいです、
キャラクターと一緒に撮れるみたいなやつじゃないですか、
ね。それがありましたね。あとは、確か、ですね、その例のね、大きい鳥居のある神社のところで、緑のスカート履いて、上にブラウス着た、男の YouTuber がなんか、動画撮影してたので。見て、あ、YouTuber 大変だなって思って
。なんか前言ってました
ね。再生数を稼ぐためには、それくらいのことはしないといけないですね。
あ、YouTuber 大変だな、頑張ってんなと思って。思いましたね。
でもあれ、面白いですね。劇場版を見た後に大洗行く人が僕の周りではちょっと多かったんですけど、普通神社行って、大きい鳥居の立ってるところだから、普通なら下から煽りで、大きい鳥居取るもんなんですよね。神社行った人全員が全員、ツイッターとかインスタグラムに載せてくる画像が、神社のてっぺんから階段を下に向かって映すっていう画像ばっかりなんだよね。
ひょっとしたら君の名はが好きな人かもしれない
です。君の名は
君の名ではないと思うよ。
場所違うしね。
いや、だから、みんなもう、ここからどういう風に降りていこうかっていうことしか考えてないんだなと思って。
戦車でね。
戦車で。戦車は多分 分なかったらもしかしたら自転車とかで頑張って降りてみようかとかそういうことばっかり考えてるんだろうなと思って。
あ、それでいくとさっきのこうリアリティの話にもなるかもしれないんですけど、そのガルパンにおける戦車の機動性のリアル具合ってどこまでがあのリアルなのかなって分かんないくなる時があるんですよね結構。
あ、確かに。
うん、見てて、で最初の劇場版の後半になってくるといやこれちょっとそこまで飛ばないでしょっていうぐらいにジャンプしたりとか
あ、
うん、っていうところがありながら、でもまあスペック上で言うと40キロでこれぐらいの規模感のサイズのやつが走ってるとこれぐらいの速度感で見えるのかなとかね、
うん、
うん、あとアンツ用のあの機動性のあるちっちゃい車両だったらこうこうここまではこうなのかなとかね。
うん、ああ、カーベット、カーベット
ですね。そうそう。で、それでいくと、今回のね、その、最終は一生でいうと、マーク4が、橋になる場面があったじゃないですか。うん。あのあたりもね、こう、耐えうるものなのかとか。
あれは耐えるよりも上から降りてくる戦車の方針が突き刺さらないから、うん、そっちばっかり気になってね。
それとかね。
うん。
うん。あとあの、なんだ、自動車チームの使った EPS とか、
うん、
5秒まではいけますよみたいな EPS とかね。
仮面ライダーファイズのアクセルフォームじゃないんだけど、5秒だけ、5秒だけ持ちますよって言われて。いやいやいや。そんなものつけるなよって思いますけど。
うん、ちゅうか、ああいう改造ありなのかっていうのがあるとね。
そうそう、レギュレーション上ね。
あれ、でもそうなの？
エンジンはダメでもモーターは OK って言ってましたからね。
ああ。
なるほど。
だからエンジン改造はしてない。だから、予備で外側にモーターつけたりしてるんじゃないの？多分。だからそれで一気に回転数をむちゃくちゃ上げてるって。その場合多分だからエンジンの方はニュートラにして、
うん、
で空転させておきながらモーターの方で回してるんじゃないかな。
ああ、なるほど、なるほどね。
ってことは思ったけどね、前。
うんうんうん、
やっぱりあの、なんですかね、無限軌道がついてたら、一応戦車として認められるのかな、みたいな気がします、ね。
ああ、いわゆる、遺体ですね。
うん、うんうん、あの、キャタピラっていうのは、あの、小松フォークリフトの商標でしたっけね、確か。
商標です、ね。シャープペンと同じ技術ですから。うん
うん、だからあの無限軌道って言わないといけないみたいな話をどっかで聞いたような気がしますけどね、あの、うん、あちらね、
そうね、車体のレギュレーションは確かに緩そうですよね、
うん、
うん、とりあえず、まあ、あのベースが第二次世界大戦のものだったら OK みたいな、
うん、確かにそうですね。うちもその話、まああの最初のね、まだ話少し戻りますけど、設定機だったり、あの、あれですね、準決勝はそれって言って、カンパしましたけど、やっぱりあの、うん、第二次世界大戦当時、アメリカの戦車ってそれほどは強くなかったんですよね。
うん。
うん、で、
攻め込む理由がないからね、だってね、うん、大陸の。
そうそうそうそうそう。まああの、いろいろあってアメリカもバンバン陸戦はやってましたけれどもね、あの、この前、ヒトラー最後の7日間っていう映画を見てたんですよね。
ああ、はい。
ドイツがいかにして負けていくかっていうところを7日間ずっとやってくるんですけど、うん、もう本当に、あの、2時間半ぐらいあるんで、あの、本当にね、最後もう本当、ものすごいストレスを感じているんで、あんまりおすすめをしない映画ではあるんですけれども。なんかね、あの、本当ね、会社がこう潰れていく感がすごくて、
ああ、なるほどね。
うん。もう精神力にしか言わなくなるし、とか言って。まあよくあのね、あの、ニコニコでコラになってるあれですね。おっぱいプルンプルンとか言いながら言
う。
あの場面ですね。あれとか、あのところに行くところとかはね、もうあの、もう部下がこんなにだらしないからとか言い出して、もう本当どうしようもないんだけどっていうのをずっと繰り返してるみたいな感じのね、辛い映画なんですけども、あの、あれ、結局あの、ベルリンのね、攻め落としたのはあれ、ソ連だったんですね。びっくりしたんですけどね。
う
ん。いや、別にアメリカが行って負けたわけじゃなくて、ソ連に攻め込まれてベルリン占領されたんだと。
そうですね。
うん。はぁーと思って。いやーはぁーつってみんな解放だ、戦争終わったって喜んでるけど、喜んでてもみんなソ連だよな、ここ、と思って。なんか、と思って、思いましたね、
あれは、うん。その当時で言ってね、フランスがドイツに会いたい目に遭ってますけど、
うん、
今回そのフランスが、あれですよね、
うん、
ECGU 学園
っていう
フランスも、
うん、
なってて、
うん、
で、当時のフランスって国力で言うとそんなに日本と変わんないのかなっていうくらいではありましたけどね。
うん、
なかなか、あれですよね、国民性みたいなのもうまく、まあ国民性って言っても当時の国民性ですらないですけどね。それこそ、それこそあの、マリー・アントワネットの時代の、
あそうそうそう、
あれ行政
と。完全に貴族性を強いてる時代のあれですよね。あれお嬢様格好にはたぶん見えますけど、あれ。
どうでもいいけど、うちはあの、ふざけんな、いきなり前年度優勝校とぶち当たりやがってって、喧嘩するあたりを見てて、なんかあの、昨年優勝したのになんか全然部員が増えないって、なんかあの、ドカベン感あるよなと思って。もうちょっと部員増えてもいいんじゃねえかっていうので、すごいなんか、ドカベン感を。
あれも、部員が増える傾向って、あれですもんね、どっちかっていうとこう、ご指名制というか、やりたくて入ってくるっていうよりは、ね、あの、生徒会じゃないな、風紀委員チームとかもそうですよね。あんたらやりなさいよって言われて、入ってくるっていう。そういうなんか傾向は全体にありますよね。
なんかあの、ああいう番組っていうとあれですけど、学園で何か会長を決めるっていう時に、なんか選挙とか特にしてない風なところがあるよね。私知らないです。なんか指名制だよね、大体っていうさ。そういうところはちょっとあるんだよね。なんかそれはちょっと気になってるところなんだけどね。
まあ3年生ももう代替わりしてるっていう感があって、なんかね。
そうです。
あれは良かったですね。もう、あの、ほぼほぼ引退みたいな感じだったけど。でもね、あの、ももちゃん
は有名そう。引退っていう風にしていかないと、あの、卒業してどっか進むんで引退っていう風にしとかないと、あの、うるせえやつらとかランマみたいに永遠と同じ学園ループするような形になっちゃうから、それでもうなんかね、そこにね、魂をね、あの、引き寄せられてね、30年とか逃げ出せなくなっちゃうような人々になっちゃうからね、やっぱり今はやっぱりある程度のところでね、もう続けたいんだけど、ごめんみたいな感じでやっぱりそういう風にこう、卒業するっていうような流れは持って、ところなんだと思うんだよね、
だからあの留年ってバーンと出たっていうのはなかなかあれでしたけどね、うちの中ではあれですよね、ヒットっていうかあのまあこの作品のヒロインっていうか女の子しか出ないんだけど、ヒロインはうちはももちゃんだと思ってました
から、ね、まあ今回はそうですよね、彼女が鍵になってるし、
あれ見てて思ったのは劇場、新劇場版6部作、最終章か、最終章6部作ってなってて、とてもね、6話で終わる内容に見えないよね。何せ BC 自由学園との戦いを見た直後から早く次見せろってみんななってるから、かなりもうやばい状況になってますよ。
いや、6話で終わるのかな、だってね、6話で終わらせるんだったら、今回で BC 自由学園戦ぐらいまで終わらせておかなきゃいけなかったのかなと思ったけど、
次からは多分なんかこう、一枚絵で、なんとか戦、何々勝利みたいな感じで、なんかものすごいショートカットしていくぐらいしか考えてないんだけど。
あの、テレビ本編のアンツヨ戦みたいな感
じで。そうそうそう。で終わった。本当はいろいろあったんだよ。
終わったと思ったら、なんか、やられてたみたいな感じで。で、最終章は終わったんだけれども、実はこれが本当の南東河川ですみたいな感じで、また OVA が出るって、お前らふざけんなよっていう感じ。
いやー、でもあの、あれですね、今回で少し儲かったお金で、あれじゃないですか、あの、次は2時間版作れば一応セーフセーフになるんですかね。2時間作品を6本作るみたいな。
いや、でも2時間を作ろうとすると2年ぐらいかかるから、
いや
それを考えるとね、細かい作品で小出しにしてくれた方がこっちとしてはありがたいかな。だいたい6
人でいつでしたっけ
?6 人。わかんないです。
まだ発表されてないんだっけ、
だって、次発表されてないし、だいたい6部作が何年がかりで終わるのかわかんないし。
確かに。
6部作が終わるのが先か、東京五輪が終わるのが先かぐらい言われてる。
いやエヴァンゲリオンの新作が先かぐらいもう入れといてください。
エヴァンゲリオンの新作が永遠に来ないで大丈夫だと思います。
いやー、来ないと。
今回のブルーレイは3月23日でしたけどね。
3月もう出ますね。公開当初は、 あれなんですよ。アンツの時はすぐに発売するって決まったから、劇場版の時もそんなに、あの、関数が多くなくても問題にならなかったんだけど、今回は関数が少ない上に70巻ぐらいだったかな、全国で。その上で、あの、ブルーレイの発売日とかが公開時に決まってなかったんで、うん、いつやるんだ、ボラーって暴れてる人たちが割といましたけれども、まあ、とりあえず、一安心。問題なのは、どのくらいのペースで出るかっていう。
そうですね、確かに。
まあ、戦士さんが生きてるうちに出してくれれば。
まあ逆に言うと47分だからね、まあ実際のアニメの2本分ぐらいだから、普通に考えてもやっぱり1回作るのにやっぱり2ヶ月ぐらい見たとしてもまあ厳しい。
やっぱり劇場クオリティ求められちゃいますからね、あのキャタピアの音といい、攻撃の音といい。
ガルパンのテレビ版の話に戻りますけど、あれってもともと、あくまで個人的な意見ですけど、1話見る限りだと、あの戦闘シーンとかも、あの、処理速度も遅いしさ、あんまり期待できる1話ではなかったと思うんだよ、個人的にね。なんかあの、戦車で走ってるシーンで地形見てても、なんか処理速度落としてバーチャーワンかよぐらいの感じするんですけど、あれ、あの、ガルパンがすごい後世に語られるようになったのって、あの、レギュラー放送の時10話で終わっちゃって、で、完結したのは3月に、12年の12月に終わった後の13年3月に最終話やって、そこで爆発したんですよね、どっちかっていうと。だから、その期間があってこその、あの、最終話のクオリティだったわけだから、やっぱりね、まあ、多少時間かかるとしても、やっぱりクオリティの方を優先で、やっていただきたいっていうのは、個人的には思うんだよね。ただ、ね、声優さんの都合とかさ、いろいろな部分っていうのが出てくると思うので、その辺はなんか、本当うまくやっていただきたいなと思いますね、本当。
いやクオリティは本当この物語の生命線ですよね。
そうそうそう、そ
う、でやっぱりこうね言ってもあの人を殺すための兵器だし、で実際生々しい記憶を持ってる人がまだ生きてる時代じゃないですか、でやっぱこういう作品ってましてこう人が死なないかもしれないっていうこうねちょっとある意味やっぱそこの部分においては緩いかもしれない設定を背負ってしまってるがゆえに、茶化した作り方をすると批判が来ると思うんです
よね。そうね、これ。
でもこれって本当にクオリティがあるじゃないですか。やっぱそこが生命線だから、もうそこ妥協しないでやっぱ作ってもらいたいですね。時間かかってもいいから。
実際、その分の制作費は多分ね、十分稼いでると思うので、多分大丈夫だと思うんだよね。そこは、心配せずに待ちたいなと個人的には思いますけど。
でもずっと不思議なんですけど、戦車のキャタピラの音ってどっから撮ってきてるんでしょうね。
なんか、
エンジン音とか
自衛隊とかあの辺で録音してたりとかするんでねえんすかね。違うんすかね。
いや、あの、だって機械、戦車の車種ごとに違ってなんか説得力のある音。
あ、砲弾の音も違いますけどね。
キャタピラの音が違うっていうのを最初のあのね、あの、まあ、有名なの劇場版の方で見て、キャタピラの音が違うってこいつらバカだろうと思いましたけど。そんなもんヤマトでさえやってなかったよと思って。
そうね、昔ね、あの、大昔になりますけど、逮捕しちゃうぞっていう藤島康介原作のあの漫画がアニメになった時に、あの、車のエンジン音をそれぞれの車から本当に録音してきたっていうね、制作メモを見て、こいつらバカだろうって思ったことがありましたけどね。いやまあ、それに匹敵するようなことを多分やってるんだろうなと思いますけどね。
いや確かにね、あの、音がね、本当にあの、なんか、うちもあの、ね、アニメ見て、OVA 見て、あの、まあ、劇場版のストーリーにしか期待をしてなかったんですけども、あの、見に行ってその音がすごいっていうのはびっくりしましたね。あの、ガルパンが最初じゃないですかね、あの、爆音上映会とかしたり。
爆音上映会を、記憶が正しければ多分ガルパンからで、しかも、なんかやればやるほどに、なんか、あの、音響関係のクオリティが上がる一方っていうね。
すごいですよね。
だからそれをね、発掘したのはすごいです。だからアニメとして見るんじゃなくて、音としても楽しめてっていう。あと個人的にはやっぱり、4DX を押していきたいですね。
ああ、4DX。
一番 4DX 向きな映画だと思いますよ、本当に。
4DX ックスだと何だったかな、ですね、確か、なんかすげえなと思ったのは、君の名はとかでなんか抱きしめた時いい匂いがするっていう話をしてたんですけど、なんか
そうですね。
ガルパンではどっかでいい匂いしたんですかね。
ガルパンと劇場版だとあれですよ、最初の戦い、連合の戦い終わって、チハタンと大笑い子と、セングロとの、戦い、終わった後にみんなでお風呂入るじゃないですか。そこで石鹸の香りとシャボン玉が飛んでくるんですよ。石鹸の香りがして、かつ場内にシャボン玉が飛ぶんですよ。ちょっと面白かったですよ。
あ、そっか。あれ、シャボン玉いけるもんね。
なんか石鹸の香りがするなと思ったら、なんか、周りキョロキョロしてシャボン玉飛んでて、これの演出考えたやつバカだろうと思って。
いや、4DX って、こう、ね、下手をすると臨場感を損なうこともありますよね、それ。
だって僕なんかメガネかけてるから、あれですよ、前からプシューって水出てきたらメガネ一気に曇るからね。曇るっていうか、水浸しになるから、本当に。あれ、割と出るから。
正直、本当に土砂降りの中歩くぐらいのレベルで濡れますからね。
だから、カチューシャが一人だけ、交代するシーンってさ、雨降ってるんですけど、あのシーンで。そこで雨ポツポツ降ってきますし。本当になんかね、これを、なんかこの戦闘シーンを15分ぐらいになんか凝縮させて、なんかどっかで、どっかの遊園地で、なんかアトラクションとしてなんかずっと残してくれないだろうかって思ったぐらい、本当にそれぐらい臨場感がある面白いものになった。
それはいいね。うちの 4DX 体験は進撃の巨人の後半戦しかないんで。
ああ、なるほど。
仲間が死んで血しぶきが飛んでる、顔にビシャってかかった場面しかないですね。嫌だった。あ、こいつの汁かと思って。あ、こいつの汁。
この間スターウォーズで
行きました、ね。
4DX。
スターウォーズでなんかこれはすごかったっていうところは、
いや
ー、演出的に
特にないっていう。やっぱりね、そう、当然その 4DX を意識して作られてるものではないんですからね。やっぱりセンスの問題だったりですね、する側の問題だと思うんですけどね。
なるほどね。じゃあ、ちょっと 4DX っていうか、スターウォーズディスが入ったあたりで、そろそろ時間となりましたので、一回切ろうかと思います。多分来週も続くと思いますんで、よろしくお願いします。ということで。はい。じゃあ、キュン師匠、アキ師匠、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。